カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は3月3日金曜日に行われます、毎年行われている講座、精神保健福祉講座。今年は依存症についての講座について、廿日市障害福祉課の中村さんに。そして後半は先日2月1日水曜日、廿日市立四季ヶ丘中学校1年生と福岡県宗像市立日の里中学校1年生がオンラインで交流をしました。その時の模様とインタビューです。それではどうぞ。
廿日市障害福祉課の中村と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。中村さん、久しぶりのご出演ということで、
はいはいはい、ちょっと緊張しておりますが、はい、
ね、結構前も、健康推進課さんの時に、ね、たくさん出てくださった、はい、いろんな、はい、まあ、講座、イベント、はい、ご案内をしてくださいました。今移動されて障害福祉課さん
に、はい、はい、今年度から、はいはい、移動をしまして障害福祉課におります。
はい、でもね、障害福祉課さんも非常に重要な今日ねご案内をしてくださるということで、
はい、
そうですね、精神保健福祉講座というのがあるんですね、
はい、はい、これが障害福祉課で毎年行っていて、精神保健に関する学びを深めるための講座をしています。テーマは毎年違うのですが、今まで発達障害のこと、高次の機能障害のこと、うつ病や統合失調症などの精神疾患のこと、あとは災害時の心の問題などの講座を行っています。
はいね、その精神保健福祉講座、毎年いろいろなテーマで講座をされていらっしゃるんですね、
はいはい、
で今回もこの精神保健福祉講座を行うと聞いたんですけども、
はいはい、
どんな講座なんでしょうか。
はい、今回はですね、依存症についての講座を行います。依存症といってもアルコール依存症、ギャンブル依存症、ネット依存症などさまざまな依存症があります。今回の講座ではそれぞれの依存症に関しての基本的な知識や依存症の人の理解、関わり方や支援方法について学んでもらいたいと考えてます。
はい、分かりました。今回は依存症についての講座なんですね。
はい、
はい、これね、本当にどなたがこういうふうに依存症になると、ね、
そうですね、
なる可能性もありますよね。
そうですね、
はい、で、どなたが講師として講座をしてくださるのでしょうか。
はい、広島県から依存症治療拠点機関として選定されている瀬野川病院から心理療法士と看護師のお二人が講師として来られます。
はい、分かりました。依存症治療拠点機関の瀬野川病院から先生が来てくださるんですね。
はい、日々依存症の方の治療や支援をされている専門職のお二人のお話を聞く機会ですので、興味のある方はぜひお越しください。また希望の方は講座の後、講師のお二人による個別相談会があります。依存症のことで悩みがある、家族に依存症のような症状がある、地域に依存症の人がいてどう関わればいいかわからないなど、依存症に関して相談がありましたら、ぜひ個別相談会もご参加ください。
はい、わかりました。それではその気になる講座の日時や場所を教えてください。
はい、依存症の講座は令和5年3月3日金曜日の14時から16時まで。場所は廿日市市商工保健会館の1階多目的ホールで行います。こちらが山崎本社みんなのアイプラザではありませんのでご注意ください。これが、事前に申し込みが必要ですので、廿日市市役所障害福祉課、電話番号が 0829-30-9128 までお電話をお願いします。 申し込みの締め切りは2月の27日月曜日までです。皆さんのお申し込みお待ちしています。
詳細は広報廿日市2月号にも載ってるんですね。
はい、そうです。あの講座とかイベントのページのところに載っていますのでご確認ください。
はい、ということで今週は3月3日金曜日午後2時から廿日市商工保険会館1階多目的ホールで行われます精神保健福祉講座、今年は依存症についての講座ということで、はい、廿日市市障害福祉課の中村さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先日2月1日水曜日、廿日市市立四季ヶ丘中学校と福岡県宗像市立日野里中学校の1年生がオンラインで交流しました。四季ヶ丘中の佐古先生と日野里中の大場先生がもともと知り合いであったことから実現。お互い地域のことを紹介し合ったり、四季ヶ丘中学校は厳島神社のことやけん玉のこと、そして日野里中学校は同じ世界遺産がある沖ノ島や地域の高齢者との交流活動について発表しました。そのオンライン交流後、四季ヶ丘中学校の6名にインタビューしました。
宗像市立日野里中学校と廿日市市立四季ヶ丘中学校の総合的な学習の時間の交流会を始めます。最初のきっかけは日野里中学校の大場主幹先生と私四季ヶ丘中学校の佐古先生といいますか、見えるかな、はい、が、まあ、大学院の時の兄弟弟子です。何か福岡と広島でできないかなというのがきっかけでした。それを校長先生同士がをやってみようって言ってくださったので今日実現しています。
では宮島で人気の食べ物について紹介します。宮島で人気のスイーツは皆さんよく知っているもみじまんじゅうです。もみじまんじゅうには揚げもみじや生もみじなどいろいろな種類があります。味もあんこだけでなくチョコやクリーム、季節限定の味などもあります。さまざまなもみじまんじゅうを食べてみてください。次は宮島表参道商店街についてです。宮島表参道商店街にはさまざまなお店があります。お土産を売っているお店や焼き牡蠣のお店、握り店やコッペパンなどがあります。お祭りのような気分で楽しめます。
まずは福岡県宗像市、そして日野里中学校の紹介をします。宗像市のホームページによると、人口は 97,306 人、面積は 119.92 平方キロメートルです。宗像市を空から見た様子です。自然に囲まれている様子がよくわかります。宗像中学校は画面左下あたりに位置しています。別の角度から見た様子です。宗像中学校は画面左下あたりに位置しています。画面上の海までは約7キロあります。画面に広がる日野里団地は九州最大の団地として50年前にでき、最盛期には2万人の方が暮らしていたそうです。ここからは神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群について紹介します。
1年1組の影山翔太です。やはり福岡の宗像市立日野里中学校の交流を行って、より福岡のことを詳しく知ることができましたし、自分たちの地元のことについても詳しく伝えることができました。
影山君はどんなことを発表したんでしょうか。
はい、宮島林という宮島水族館についての発表しました。
宮島水族館をどのように日野里中学校の皆さんに伝えましたか。
宮島林にいる、有名な水族館の動物たち、そして宮島林の有名スポットについてを説明しました。
影山君は日野里中学校のどんなことを学びましたでしょうか。
地元のやっぱり活発さというか、地元をより盛り上げていこうという生徒の皆さんの気持ちにとても心が折れました。
今日の影山君の10点満点中何点でしょうか。
9点です。
お、それはなぜでしょうか。
自分たちの発表がとてもうまくいったなと、福岡の日の里中学校との皆さんの交流を得て、より知識を増やすことができたからです。
1年2組伊藤奈です。
はい、伊藤さんは今日はどんなことを発表しましたか？
昔のけん玉や現在のけん玉、そしてけん玉の特徴について発表しました。
これいつぐらいからあの資料を作り始めたんですか？
2,3 ヶ月前ぐらいから。あ、
もう去年の11月ぐらい、結構時間かかった。
はい。
けん玉の一番知ってほしいことはどんなことだと思いますか？
安い肥料でとても楽しめることや、本当にとてもいい運動量とか、みんなで勝負したりできるその楽しさや便利さだと思います。
伊藤さんは今日どんなことを日の里中学校の皆さんから学びましたか？
高齢者と仲良くしていこうというその姿勢とかを学べることができました。
オンライン交流、多分初めてやったと思うんですけど、どうでした？
いや、ちょっとアクシデントとかもいろいろあったけど、とても楽しかったですし、いい経験になりました。
ちなみにどんなアクシデント？
声が全く相手に聞こえてなかったり、資料が途切れたりしました。
それをじゃあなんか対応したんですか？
近づいたり、ちょっと操作してやったりしました。
伊藤さんの今日10点満点中何点でしょうか？
5点。
あらなぜですか？
アクシデントがあったけど、楽しかったので半々で5点です。
じゃあ今日の経験がこれからも生かしていけますでしょうか？
はい、それはもう自信持って、はいです。
はい、どんな時に生かしていけれると思いますか？
もう例えば会社でプレゼンする時とか、そういう時に使えると思います。
はい、伊藤さん今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1年2組富高総大です。
感想を教えてください。
まあ宗高市の知らなかった魅力や、魅力はその僕たちのこの1年間の成果を発表できて良かったと思います。
宗像の魅力たくさんあったと思うんですけども、一番印象に残ってるところはどんなところでしょう？
日の里中学校のみんなが沖ノ島に間近に近づいたんで、とか印象に残りました。
富高君、今日10点満点中何点でしょうか？
7点。
なぜでしょうか？
いや、ちょっともたもたするところがあったかなと思います。
今日の経験で次はどんなことを気をつけていきたいですか？
まあ、今後のこの総合的学習の発表や、その自己表現の時に改善できるように頑張りたいと思います。
はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございます。
はい、はい、1年2組の柴崎美久です。
はい、感想を教えてください。
宗像市と一緒に交流して、その宗像市の問題とか現状とかを教えてもらって、その解決策を言ってたところがすごいなと思いました。
はい、例えばどんなことを学びました？具体的に
高齢者の方にこんなことをしたら喜んでもらえるとか、こんなことをしたらいいかなっていうことを学べて、すごい良かったなって思ってます。
柴崎さんは今日何を発表したんでしょうか？
自分は、厳島神社の大鳥の構造について紹介しました。
ね、みんな本当すごく調べたと思うんですけども大鳥の構造も複雑でいろいろ調べたんじゃないですか？どんなことを一番皆さんに発表しました？
両部鳥って言って、なんか支柱にの前後を袖柱っていうさ、柱がを支えて作るものを知ってもらいたくって今日発表しました。
ね、大鳥一番結構ねタイムリーですよね。
はい。
ね、新しくなった大鳥を福岡の皆さん見に来てほしいですよね。それも柴崎さんの発表でね。
ぜひもう来てほしいです。はい。
10点満点中何点でしょうか？
3点です。
なぜでしょうか？
今日喉の調子が悪くて、しかも鼻声なので。もう余計ちょっとダメだったなって思ってしまう。
まあね、
はい、
風でちょっとね喉の調子が悪かったんです、まあ、いつも、ね、ニコニコされてる柴崎さんですけども、今日の経験、次どんなことを生かしていきたいですか？
やっぱり高校の入試の時の面接で、なるべく相手の先生方とかに伝わるようにしていきたいなって思ってます。
ね、2年後入試頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
1年地区の野島店長です。
はい、
宗像市の課題とか解決を聞けてよかったし、自分の発表も 噛まずに言えて、まあ良かったです。
どんな発表されたんですか？
廿日市の海岸 あのゴミの種類とかを言いました。
なぜそのゴミの話題を発表しようと思ったんですか？
以前宮島に行った時、あのゴミが海岸になんか結構たくさんあって、それなぜなんかたくさんゴミがあるのかというのを疑問に思ったから調べてみました。
はい、逆に野島君は今日どんなことを学びました？
宗像市の課題を一回聞いて、解決策をなんか聞いてよかったし、それでなんか廿日市議会にもちょっと行かせてみたらなんかちょっとよかったと思います。
まあ、いろんな事例があったと思うんですけど、ね、具体的に印象に残ってることは、
やっぱ高齢者と あの挨拶の時とか、自分もちょっと挨拶できてない時とかあって、結構印象に残りました。
ね、今日10点満点中の地元が何点でしょうか？
5点です。今日うまく発表できたんですけど、ちょっと緊張してもぞもぞしちゃったりして、まあ、良くもなく悪くもなくて5点です。
ね、この前の自己表現の授業、そして今日の交流、今から野島君ね、どんなことを生かしていきたいですか？
今後もし発表があるとしたら、そこで生かしたいし、高校の入試とかの面接とかでも、まあ、もじもじしないように、まあ、頑張りたいです。はい、
はい、ぜひ頑張ってくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
1年1組のサンタンド茜です。
はい。
と宗像という福岡の県とリモートでできるのはとても貴重な経験だったので、すごくいい経験になりました。
はい、どんなことを学びましたか？
発表の仕方もそうだけど、宗像市の問題について、組織が丘も、宗像市は福祉について喋ってたんですけど、組織が丘も高齢者が多いので、すごく勉強になったし、ためになりました。
サンタンダさんはどんなことを今日発表しましたか？
組織が丘と SDGs という問題の関係について調べて発表しました。
ちょっと具体的に教えてもらってもいいですか？
四季ヶ丘の今の問題について SDGs 関連付けて、例えば町に落ちているゴミだとか、その森林伐採とか、生き物の住処などについて調べました。
ちなみに4月中旬に行いました自己表現の授業、どんなことが印象に残ってますか？
相手にまず伝えるということが大切で、その絵や他の伝え方もたくさんあるということを知れてよかったです。
その授業を踏まえて特に気をつけたことありますか？
相手にその気持ちを伝えるという話し方というか、ただ話さずにちゃんと気持ちを伝えるということを大切にしました。
10点満点中何点でしょうか？
7点です。ちょっとトラブルもあったけど、あそこはちょっと補えたし、そのトラブルを次に生かしていこうかなと思ったので7点です。
どんなトラブルだったんですか？
スライドを使って発表したんですけど、そのスライドが飛んだりして、ちょっと発表 あの言葉に合ってなかった時があったので、そこがトラブルでした。
ね、まあ、それも乗り越えて、ね、素敵な発表できました。で、今日の経験を今後どのように生かしていきたいでしょうか？
相手とコミュニケーションを取るときとか、高校で面接などがあるので、その時に今日の経験を生かしていきたいと思いました。
はい、サンタナさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。